おはようございます。高原豪一郎です。さて、蒸し暑い日が続くと、私は無性にかき氷が食べたくなります。かき氷を食べると少年時代を思い出して、なんだか懐かしくなりますね。ところで、かき氷のシロップにはいちごやレモンやメロンがありますが、実はどれも同じ味なのだそうです。違うのはついてる色だけなんですね。味は同じでも、赤だとイチゴ味、黄色だとレモン味に思えてくるのは、思い込みによって脳が騙されてるからだというのです。実は人間の持ってる五感というのは、簡単に欺かれるものなんですね。また、この世界には実在はしていても、人間の五感ではキャッチできないものがたくさんあるんです。放射能も、超音波も人間の感覚では拾うことはできないものです。そしてこの天地万物をお作りになった神も同じなのです。神は霊的な存在なので、人が目で見たり、耳で聞いたり、手で触れたりすることはできません。しかしこの見えない神が人としてこの世界に来てくださいました。その方がイエス・キリストなのです。聖書はこう言っています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。今日はここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、キリストは罪人を救うために神のあり方を捨てて、この世に人間として生まれてくださったということです。万物の創造主が人間になるというのは、あなたがナメクジになるよりはるかに犠牲的なことだと思います。なぜなら、作者が作品の姿に身をやつすことであるからです。ところがキリストは、そんな大きな隔たりをものともせずにこの世に来てくださったというのです。ある小学校で何をやらしても平均点の少年がいました。まあ先生としてはあまり印象に残らないタイプですね。だいたい記憶に残るのは、極端に成績がいいか、極端に成績が悪いか、何か目立つものを持っている子です。しかしこの少年、こうちゃんは、とにかく平均的で、おとなしくて、卒がなく、いてるのかいてないのか気づきにくい少年。今まで叱ったことなど一度もないような少年なんです。ある時、廊下でこのこうちゃんが、隣のクラスの先生にこっぴどく怒られてるのを、担任の先生が見つけました。そばに行って、この子が何かしたんでしょうかと叱ってる先生に聞くと、どうも他の子のシャツをビリビリに破き、ひっかき傷を負わせたって言うんですね。担任の先生はとても信じられませんでしたが、とにかくその先生に謝り、その子の家にも謝りに行くということを約束して、教室に戻ってみたんです。すると10人くらいの子供たちが興奮状態なんですね。あいつが悪いんや、こうちゃんは悪ないと口々に言うのです。ふと見るとみんなのそばで女の子がしくしく泣いてるではありませんか。みんな落ち着かせて話を聞きました。実はその泣いている女の子には小さなあざがあるのですが、その子が廊下を歩いてると、ひっかき傷の子たち2、3人が、わあ、こいつこんなところにあざがあると、生やし立てたというのです。それを聞いた瞬間に、こうちゃんが飛び出して、あんな結果になったというのです。だからこうちゃんは悪くないということなんですね。まあ、それにしてもいきなり飛びかかるっていうのは、やはり良くないことなので、こうちゃんにもじっくり話を聞いてみると、実は、こうちゃんのお母さんにも同じところに小さなあざがあったらしいのです。その女の子がいじめられてるのを見たとき、お母さんがダブって見えたんですね。その瞬間、その女の子はもはや ただのクラスメートではなくなったのです。自分の一番大切な人に似せられた人を侮辱するのは、自分の一番大切な人を侮辱するのと同じだと思い立ったのでしょう。私はこの話を読んだとき、キリストがこの世に来られた時のやむにやまれぬお気持ちがイメージとして湧いてきました。人間はすべて一人残らず、誠の神様の形に似せて作られた者たちです。神の似姿をもって創造された最高傑作なのです。この神の形に作られた者が神から離れ、自尊心を失い、他人と比較し、互いに憎み合い、死に向かっていく姿を見たとき、キリストはどうしても黙って見過ごしにはおできにならなかったのです。第二に、キリストイエスが罪人を救うためにしてくださったことは、すべて真実である。歴史的事実である。観念上のことではなく、実際に起こったことであるということです。一体キリストは私たちのために何をしてくださったんでしょう。罪人を罪の結果である死と死後の裁きから救うために十字架にかかって身代わりの刑罰を引き受けてくださったのです。そして墓に葬られた後、三日目に死を突き破って復活されました。この復活のキリストと何度も何度も会った弟子たちがこの歴史的事実を世界中に述べ伝えたのです。キリストはあなたの罪を永久に解決した証として復活されたのです。私はこのキリストの復活を真実として信じています。それには理由があるのです。それを目撃した弟子たちの証言がどうしても嘘だとは思えないからです。というのは、嘘をついて新しい宗教を始めても、弟子たちに何の益にもならないからです。弟子たちは、キリストの復活を述べ伝えた結果、観難とあざけりと殉教を余儀なくされました。彼らだって人間なんですから、命に危険が及ぶような行動は、普通はするはずがありません。しかし彼らは誰一人として復活証言を撤回することはなかったのです。これはキリストの復活が本当にあったことの強力な証拠になると思います。第三に、このキリストによる救いはそのまま受け入れるに値するものだということです。どんなにキリストによる救いが真実なものであったとしても、それを個人的に受け入れなければ自分のものにはならないのです。以前私は沖縄の博物館に見学に行ったことがあります。そこでは毒蛇のハブについて特集が組まれていたのでした。ハブが恐れられているのは何と言っても毒が強力だということです。万が一ハブに噛まれた時には一体どうすればいいんでしょう。高毒血清を使うと、蛇の毒を中和することができるんですね。前もって蛇の毒液をごく少量だけ、馬に注入して、約半年間をかけて、体内で毒の抗体を作らせ、この馬の血から血清を生成するんです。まさに血による贖いなんですね。ところで、どんなに効き目のある高毒血清であったとしても、それをただ眺めてるだけでは役に立ちません。効能の説明を聞いてるだけでは意味がありません。それを体内に受け入れなければ救われないのです。キリストの福音も同じです。それを額面通り心に受け入れることで人は救われるのです。キリストイエスは、罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は、誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。どうぞ、イエス・キリストをそのまま心に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。